感謝いたします。今日はですね、特別礼拝会ということで、飯島先生がメッセージを取り継いでくださいます。私たちですね、本当に、私たちの教会はですね、本当に飯島先生、池見先生、そしてそのハッファミリーにですね、本当にこういろいろな形でこの励まされながら、ここまで来させていただいている、主が、ね、してくださっていることではあるんですけど、でもこの交わりも非常に楽しいということをですね、本当に覚えながらですね、今日飯島先生、今日この場所でメッセージしてくださることを、心から期待したいと思います。それで拍手を持ってですね、先生をコーナーにお迎えしたいと思います。感謝いたします。
します。恵みと愛の豊かな父なる神様、感謝いたします。2026年もいつの間にか2ヶ月が過ぎました。その毎日毎日、天の素晴らしい祝福をもって恵んでくださったことを覚えて感謝いたします。この世にいろんなことがありますが、あなたによって本当に日々楽しく喜びを持って最高の日々を歩むことができています。感謝いたします。あなたが愛しておられる四日市コミュニティチャーチであります。終わりの時代に、この地のためにあなたの御心の中で立ててくださった教会であります。まだ藤本先生ご夫妻であります。まだこの地の魂のためにあなたが呼んでくださった兄弟姉妹たちであります。今までもあなたのその御心のために、この教会を、ここの兄弟姉妹たちを用いてくださったことを本当に感謝いたします。過ぎ去った1週間のことを感謝し、喜びを持って御前に立っています。主よ、どうぞこの時間も天の扉を開いてくださり、天からの素晴らしい祝福を豊かに豊かに注いでください。今日この時間もあなたに期待し、聖霊様にあって三位一体の神様との素晴らしい交わりを楽しみにしています。すべてのことを主に委ね感謝し、イエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。アレルヤ。そうですね、2026年が始まったかとしたら、もうすでに3月になりますね。皆さん、どうでした？この2ヶ月間楽しんでましたか？そうですね、主が私たちのために本当に休むこともなく素晴らしいものを持って私たちを恵んでくださり、私たちを通して神様のその御国、皆また栄光を表すことを楽しみにしていることを皆さん本当に喜んでください。ハレルヤ。
アメン。はい、
私たちの環境、いろんな状況、生きるいろんな、自分が考えている中で大変なこともいっぱいあるんです。でも神様が私たちを用いるのには、私たちが持っているその弱さ、足りなさ、いろいろ大変という問題、そういうことが何もね、神様には私たちを用いることによっては制約条件にはならないんですね。ハレルヤ。むしろ私たちがいろいろ大変ということがいっぱいあればあるほど、神様においてはね、ああこれはチャンスだとね、喜びかもしれません、というのは神様は、そう、神様の趣味特技というのは、私たちの弱さを、弱い人間を用いて強いもの、何か偉そうに何か威張っている人々をね、 恥じめることを、恥ずかしめることを主は楽しみしてるんですね。だから私たちはいつも私は弱いから足りないから、これがあれがないから大変と、まあ、それが私の悩みかもしれません。でもそれはむしろね、神様がね、ああそうだからあなたをちょっとね使いたいんだというふうになってるんですね。ね、これこそチャンスであるんですね。あ、その面でちょっと挨拶一回してみましょうか。はい、今こそあなたのチャンスです。しましょう、はい、隣の見ながらね。今こそあなたのチャンスです。はい、今こそ。そうですね、本当に私たちの持っているものは世の中の本当に何も持てない、もう全てを持っている人がいるとしても、神様の前ではね、もう無に等しいものであるんです。それを覚えながらね、これから私たちを用いて、またこの教会を、また皆さんを用いて、これからなさろうとしていることをね、楽しみにしながら主を待ち望んでいたらいいかなと、思いますね。はい、あ、これが動かないかな、なんで、これでは、先生のものありますか。そしたら、ね、
これですか。
うん、これですね。ごめんなさい、なんかね。話を聞いてくれないんですね。ごめんなさい、ちょっと私のコンピューターがちょっとね、ちょっと古くなってるんですかね。最近なかなか、たまにこんな時があるんですね。できるかな。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、もう一回トネロガタと挨拶しましょうか。主にあって愛します。
主にあって愛します、はい、
あなたにあって嬉しいです。ハレルヤ。また YouTube から入ってこられている方も、はい、主にあって愛します。ハレルヤ。今日はクリスチャンとは何か、どんなものか、それで一応ね、まあ、いろんなもので話できると思うんですけど、ね、2つの世界を、ね、生きてる人ということをちょっと、ね、一緒に話してみたいなと思うんですね。まあ、藤本先生を通してほとんど皆さんが、ね、ずっと、ね、聞いて、ね、おられた、そんな話だと思います。でも実はこれがなかなかちょっとね、私たちのペースにならなかったら、聖書の理解がすごく難しいんですね。なぜイエス様を信じる、チェンチェチェの神様を信じる、神の子であると言ってるのに、こんな大変な悩み、まあ難しいこと、ね、大変な、ね、この人生が続くのかということで結構悩むんですね。また聖書がなかなか理解できないこともいっぱいあるんですね。でも一応、まあ、皆さんがもうね、すでによく知ってるところでもあるんですけど、ちょっとそれをね、今日は整理してね、いきたいなと思いますね。コロサイ 1-16、 一緒にちょっと読んでみましょうか。せーの。
なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子によって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。というふうにコロサイの、ね、1-16、すごくね、大切なところであるので、皆さんこれ覚えてくださったらいいかなと思うんですね。
ね、クリスチャン、全知全能な神の子として生きるのに、なぜこんな悩みが多いのか、ね、なぜ平安、喜び、ね、平安でありなさい、喜びなさい、感謝しなさいと言ってるのにも分かってるんだけど、なぜそれがね、なかなかできてないか、まあ、いろんな私たちがね、あの悩んでる理由はどこにあるかということを今日一緒にちょっとね、聖書を通して探ってみたいなと思います。そうです、皆さん当たり前のことであるんですが、この世はね、目に見える世界と目に見えない世界がね、もう当時に進行している、この私たちが生きているこの世界は目に見える世界、見えない世界があるんだということね。でも私たちはほとんど目に見える世界で全てのものを、目に見える世界の価値観、法則、考え方で生きてるんですね。でも神様はこの天地を作られたとして、目に見えることをずっとそれを私たち思うんですけど、じゃあ神様は創造した時にあえて分けるならば、二つの世界を作られたんですね。さっき読んだようにね、なぜなら天と地にあるすべてのものは見えるものも見えないものもこうなるんですね。見えるものも作られて、見えないものも作られてるんです、皆さん。でも私たちはほとんど見えるものがこの世のすべてだと思って生きてるから、なかなかこの聖書で言ってることがね、理解できないことがいっぱいあるんですね。ここでも皆さん、あのエベソの6章10節からの、まあ、霊的な戦いでよく出るところがあるんですけど、ここも見えないものもとしなら王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、これはただ私たちが考えている王者、主権、支配、権威、ある抽象名詞じゃなく、これはね、一応霊的な存在の名前なんですね。一応天使たちのこの名前であるんです、皆さん。でもこれをこのようにね、やっておいたら、ただ目に見えない、ただ抽象的な何かのことを考えるんですけど、一応この中で神様が2つの目に見える世界、見えない世界を作られたということをね、皆さん覚えてください。で、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。ちょっと難しいんですけど、目に見えるものが目に見えるものから存在するようになっているんじゃなく、目に見えないもちろん神様なんですね、の神様世界から、神様から、目に見えないものから目に見えるものが存在している。そしたらその前に目に見えない世界があるよということであるんですね。でも私たちは本当にそれをね、考えてなく生きている。それが今クリスチャンをすごく悩ませることであるんです。なぜならばクリスチャンじゃない人々は目に見えない世界は関心がありません。あとでも分かるんですけどね、彼らは目に見える世界が全てであるので、その目に見える世界の法則、権利、価値観でもついていくならば全然問題ありません。でも私たちはこのイエスを信じてから聖書を学びながら、ああ、この世には目に見える世界と目に見えない世界があるんだということが初めて分かるんですね。でもこれを分かっていながらでも、生きるのを全部目に見える世界が全てのように生きようとするから、すごく葛藤があってね、悩みがあるんですね。特にこの、まあ、私たちを取り巻いてる、私たちが生きているこの世の中で3つの霊的な存在があるんですね。それは神様、それから人間、天使というものがあるんです。皆さん聖書を読んでみたら、天使がどんなにたくさん出ているか分かりません。でも私はほとんど天使考えずに生きているんですね。でも一応はこの見えない世界の今日の話をちょっとしたいなと思うんだけど、この霊的な存在がすごく大切であるんですね。だから私たちは目に見える世界との何て言うんですかね、関係、それによって生かされること以上に、目に見えない世界の 存在している霊的な存在によって実は本質的に動いているものであるんですね。だから私たちはほとんどこの神様との関係がどうなっているか、人間との関係がどうなっているか、直接天使とはそんなに関係を持つことはないんだけど、そのような目に見えない霊的な存在との関わりによって、本質的には目に見えない世界の関わりによって目に見える世界のいろんなものが変わるよということをぜひ皆さん覚えてください。もしこれを覚えずに目に見える世界だけでずっとやったならば、目に見えない世界のものが実に目に見えるものを動かすので、なかなかこの世の暮らしで、ね、理解できないのがいっぱいあるんですね。またこの目に見える世界、目に見えない世界は、あれを動かすね、法則、権利が違うんですね。まあ、この世では、もうこれ、落としたら必ず下に落ちるんですね。高いところから低いところにね。これ置いたのにそのままね、浮かんでいるとかね、上に行くとか、絶対そういうことがないんですね。エネルギーの法則とか、この世のね、動かすこの自然法則がいっぱいあるんです。でも見えない世界、霊の世界にもいろんな法則が、霊のね、法則がいっぱいあるんですね。その中で全部分からなくても、私たちがそのまあ日々その中で生きてるのは、祈りの法則とか信仰の法則とかいろいろあるんですね。一応そういうことを皆さん覚えながら、今日はずっと見える世界と見えない世界のことをちょっとね、考えていきましょう。この2つの世界の特徴をちょっと言いましょうか。この見える世界と見えない世界の特徴、これは目に見える世界は有限であって、目に見えない世界は永遠であるんです。皆さんこれ一緒に言いましょうか。せーの。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。一応ここでね、見えるものは一時的である、見えないものは見えない世界永遠に続くんですね。でも私たちは、ほとんど私たちの関心がどこにあるんですか？見えるものに関心。皆さん、なぜダイヤモンドが高いんですか？なぜダイヤモンドが高いんですか？金がなぜ高いんですか？変わらないから、ある面ね。もちろんそれはこの世のものでもね、なくなるんですね。でも一応ちょっとね、長く持てる、長く続くのが高いじゃないですか。でもこの世の目に見えるものはいつも有限であるんです。でも目に見えない世界は永遠であるんです、皆さん。でも私たちはほとんど目に見えるものに焦点があるんだけど、このパウロの告白を見てください。この私たちはというのはクリスチャンなんですね。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を留めますと言っています。どうですか？でもほとんどのクリスチャンは、目に見える何かが与えられたら神様から祝福されている。こう思うから、すごく大変な日々を送るんです。祈ったら与えられて、もう当然だと思うのに与えられない。私たちが求めるのが、目に見えない世界のあるすごい主が願っているその価値観、あそこにあるものをね、いいものを求めるのか、いつも目に見えるものを求める。この初代教会のクリスチャンとは、私たちは全く違う世界を今ね、生きてるんですね。そのクリスチャン、私たちは見えるものではなく、見えないものに目を留めます。神様、また天の御国、主が約束したもの。だから一応ね、この2つの世界が、見える世界は有限である、見えない世界は永遠に続くということであることを覚えてね、いきましょう。で、同じことであるんだけど、これらのものは滅びます。目に見えるどんないいものでもね、しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように滅びます。そう、この世にある物質世界のすべてのものは滅びていきます、滅んでいきます。でも神様と関わりを持っている、目に見えない世界に属しているものは 永遠に続くというのが聖書でね教えている一番基本のものであるんですね。で、2番目のはね、この2つの聖界の特徴として、それは本質と、まあ、影、写しというのはどっちが本質でどっちが影だと思いますか？そうですね、一緒に読みましょうか。せーの。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から非常物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。目に見えない世界、目には見えないんですよ、ね、本質として生きているその神様と関わる全ての良いものは、神様がこの世を作られた時にその非常物に全部それが現れてる。だから実はね、神様を知らないものたちも何かのものを自然を見たら、あそこでね、神様、また神様の力、神様の栄光、またこの永遠ということをね、なんとか感じ取るようにはなってるということであるんです。この目に見える世界は本当に目に見えない世界の本質の世界があるので、それが写しとして今ねここにあるんだということであるんですね。あ、これヘブル書の8のここでもね、一緒に読みましょうか。せーの。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋を設営をしようとした時に蜜毛を受けた通りのものです。神はよく注意して山であなたに示されたただ通りに全てのものを作らなければならないと言われました。これね、幕屋、まだあそこで働いている最初たち、その幕屋とかその働く全てのものが実はどこにあるものですか？天国にあるものの形として、写しとして今しばらくモーセを通してあなたたちに与えたものでありますよと。その本物はどこにあるんですか？天の御国にね。もちろんそれが今この作られたこの形のようなものがあることじゃないんです。あそこに本当のね、私たちが今使えている姿勢上、神と一緒にいるもの、あそこで動くすべてのものが天国で行えることが、この地上で一応こういうことをずっと見ながら、天の御国を、神様のことをいつも覚えていなさいということとして与えてくださったものであるんです。いずれか私たちが天の御国に行ってそのような世界で生きるんです。それをこの地上であそこに行くまでに、ああこれはずっとね、この幕屋を思いながら、その中で働く最初たちをね見ながら、この神様との永遠の世界のことをねずっと考えて、それを目標として生きていきなさいということであるんです、皆さん、はい。で、この特徴は、まあ、同じのように見えるかもしれないけどね、目に見えるものは朽ちていくんです、変わっていくんです、変化するんですね。でも目に見えない世界は、これがね本当に不思議なんですけど、変化がないということもあるんだけど、変化がない、それが日々新しくなるということが実は聖書から見ることができるんですね。神様に属するものはね、これ見ましょう。実に私たちは滅び失せなかった、主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は偉大です。朝ごとに新しい、私たちが見るものは、朝起きたならば一日分古くなりましたね、一日分ねちょっとねすり減っていきました。でも神様から来るものは毎日毎瞬間が新しいね。世の中見えるものは全部ね古びていくんですね、変わっていく、なくなるんですね。でも神様、だからその面でね、神様との関係は永遠でありながら日々新しいんです。神様から来る愛、人間の愛はね、 人間の間、まあ、新婚の時すごく良かったと思います。それよりももしね、デートする時にすごく恋愛する時いいかもしれないんですけど、人間、私たちが考えているそのような愛は時間が経つならばね、どんどんどんどん朽ちていくんですね。でも神様からの愛は日々新しくなるんです。この世の喜び、時間だったら喜び薄れていきます。でも神様から来る喜びは日々新しくなるんです。皆さん、多分こんな話しても私もこの言いながらでも、イボクシ変なこと言ってるね、皆さん聞いてでもね、なんとか分かるようでありながら、そう全然分からないということが今いっぱいあると思います。日々喜びが新しくなる、愛が新しくなる、とかね、はい、皆さん、そうだからある人々はこう言うんですね。天国行ったら何するんですか。天国いいですよ、ちょっと言ったら、天国行ったら何をするんですか。天国行ったら素晴らしいです、いつも神様ね、賛美しながら暮らしますよ。ずっとそれ以外にはよくわからんけど、一応ね、一日中神様ね、褒めたたえるよ。それだけですか。面白くないですね。何も変わらずに永遠にそればっかりするんですか。退屈とかね。そうであるなら私、天国できればね、遅く行きたいと思いますという人多いんですよ。ここで楽しんでてね、天国行ったらずっと同じこと、神様と何をするかな。でも不思議なのがこの天国ね、時間もないんですけど、日々もずっと新しいんです。皆さん、これは私も説明や言葉でするんですけど、行ってみなきゃ分かりません。でも行ってみた人々の話は本当そうなんですね。素晴らしいんですね。あそこで長くいたとして、それがね、古びるとか朽ちていくことないんですよ。もう一回あそこ行ったらこの地上にね、来たくないんです。だからパウロが行ってみてね、もうとにかく早く天国に行きたい。不思議な世界なんです、皆さん。でそれを言ってるのに、私たちはクリスチャンとしてこれをね、ほとんど考えずに、クリスチャンになってでも神のことになってでも、目に見えない世界はいずれか天国行くでしょう、この世で何とかしてくださいが全てであるから、悩みがつかない、つけないんですね。ね、はい、これ皆さん一番よく知ってるところでしょう。読みましょうか、せーの。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は驚いても、内なる人は日々新たにされています。多分これを一番ね、感じておられる方、後ろに座ってるお二人ですね。日々新しくなってますね。ハレルヤ。私たちはいつもね、この世でも健康、ああまだ1年1日健康で、健康で体がどんどん衰えていく、もうそれが大変なんですね。でも本当のクリスチャンは、この見えない世界のことが分かる人々は、体を振るっていくのがあるめ喜びかもしれません。喜び、なぜ自殺することはできない。でも体が、ね、この肉の体を早く脱ぎ捨てたならどうするんですか。自由な新しい、まあ、全くイエスが再臨するまではちょっとね、力あるけど、その世界にあったら力ないんですね。でもこのようなある面ね、この世では必要なんだけど、めっちゃ不自由な体なんですね。時間、空間、これ隣に行けないんですね。でもこの体を抜くならば、その後はもう空間関係なくね、どっちでも動くと思います。今、あ、月としたら多分その瞬間月に似てると思いますね。そのことを皆さん、この聖書からね、受け取ってください。ハレルヤ。だから外なる人は驚いて、でも私たち体はそうなってるんです。物質世界や目に見える世界は、でも私たちの内なる人は日々新しくなる。だから皆さんは神様との交わりながら、聖書によって皆さんがどんどんね、新しく力づくならば、霊の世界でどんどんどんどん皆さんの力、影響力は多くなると思います。 まあ、このベトナムで、まあ、私たちの選挙団体の、まあ、選挙大会で行くんですね。まあ、私が一番本当に尊敬してね、まあ、慕ったその、まあ、キム先生という方は今も亡くなられたんですけど、その先生はね、もう体調が手術してちょっと回復されてね、それから抗がん剤を打つんですね。抗がん剤ね、まあ、もらったらもうある人は1週間2週間動けないとかもう大変だというんで、この先生ね、抗がん剤を、ね、受けたならばもうその3日後にね、まだ他の選挙地に飛んでいくんですね。体大変ですよ。いやでも自分はもう行ってね、まあ殉教もする、も行って動く、あ体立ち上がれとしてね、出ていくんです皆さん。でもどんどん年になってね、この神社もね、多分ね、いろんな、まあ、体をあんまり大事にせずにね、もう使ったのでね、神社も透析したりとか、それで2回も新しい神社もらってね、そのようなして、あとにはね、一人では動けない状況でありました。いつもフィルチャーとか誰かがね、ちょっとまあ隣でね手伝わなければいけない。それでも先生ね、外に出ていくんですね。私だったら、いやもう大変な迷惑だからもうやめようと思うかもしれない。でもこの先生出ていく。でも実際に行ってもね、もう言葉もどんどんどんどんね、まあなんていうんですかね、言葉もちゃんとね綺麗になる、このダドダドとなって、まだそれも何回かね同じことを語ったりとかね、うん、しながらでも体大変であってでもね出ていくとして、まだ不思議なのがね、全世界の選挙士たちが、先生ぜひうちの選挙地に一回来てくださいと。普通だったらね、来たら大迷惑なんですね、大変なね。でもあとなんで、ね、その大変な、ね、体もね、ろくに動けない先生をね、なぜみんなそんな真似事をね、頑張ってるのとしたら、彼が言うんですよ、すべての選挙です。あの先生が来るならば、体がどんなに大変であっても、来るならば来るだけでも、霊的な空気が変わりますと。その先生が来たら、何か今までできなかった何かのことが、道が開かれるんですと。その先生と一言二言を語ったならば、その中で何かの新しいビジョンが、ね、湧き上がるんです。そう、体はね、本当に動けないとしても、その霊は日々強く、日々新しくなるんです、皆さん。ハレルヤ。それがクリスチャンである私たちの生き方であるんです。この世で何かの目に見えるものをたくさんもらうことじゃなく、この霊の世界をどんどんどんどん自分が今まではできなかったの世界をね、勝ち取ることになるんですね。はい。一応、特徴としては、朽ちていく、日々新しくなっていく。ハレルヤ。アメン。だから、この目に見えない世界を知っている人々は、人をね、表として判断しません。だから神様が、神は人を表としてね、海洋で判断せずに、その中を見るとおっしゃるのはここなんですね。はい、皆さんこれちょっと見ましょうか。なぜこの世には平安がないのか。皆さん何があったら皆さん幸せだと思いますか。皆さんみんな幸せ幸せ幸せと言うんですね。この前多分メッセージしたのが、私は幸せですというメッセージだったと思うんですが、皆さんは幸せを何があったら幸せだと思いますか。できる限り自分が願っている全ての環境が与えられたら、自分が欲しがる全てのものがあったら幸せだと思うんです皆さん。でも違います皆さん。この世の人々の中で皆さん、財閥は悩みないと思いますか。財閥はみんな幸せだと思いますか。そんなことありません。皆さんが今考えているね、まあ、一応お金、名誉、権力、いろんな知識とかこの世の中でのあるものは、家族でも全部本当に素晴らしく最高のもので満たされてる、その人に平安があると思いますか。ある人もいるかもしれないけど、一応その人にも平安はないんです。イエス・キリストがね復活なさって、弟子たちが まあ、十字架で死んじゃってね、もうみんなね部屋におっておどおどしてるんですね。自分たちもどうなるかなとしてね、イエス・キリストが復活されてその部屋にね訪ねてきました。みんなわー先生だ喜んでてね、おいお前ら心配ないよ、私がこれからね天軍天使軍隊をね10万もね20万もねこれから連れてくる、あんたたちにお金もねたくさんあげる、まあ、いろんなことを葬式してあげる、こうして何かちょっとね力になれることをくださったらいいんだけど、この先生イエス様ね死んで蘇って現れて何を与えてるんですか、何を与えてるんですか。この本当にもう今どうなるか、もう死ぬどうするかな、もう怖がっているこの弟子たちに何を、平安を与えてるんです。皆さん、でもこの平安はこの世で与える平安と違うと言ってるんです。皆さん、皆さんこの世であるすべてのものは、皆さんがどんなに願っているものを全部もらったとしてでもそれは平安になりません、幸せになりません。なぜですか。みんなこうですよ、全部持ってる人はね健康で全部持ってる、でもあの人はずっとねこんな幸せなのにもし管理がかかったらどうしようとかね、この子供たちがね何か言ってね実行になったらどうしよう、会社がねもう倒産したらどうしよう、この世のものはどんなに持っていってでも非道平安にはできません、幸せにはできません。だから皆さん目に見えるものを持ってね平安を求めるならば死ぬまで幸せになりません、死ぬまで平安になりません。なぜですか。この世のものは一時的であっていつも変わっていくものであるから、朽ちていくから。この皆さんね、実は平安、喜び、愛、幸せ、安心、この全てのものはこの地上にあるものじゃありません。この地上はそれをちょっとね見本としてね味わえることは少しずつあるんです。これはどこに属しているものですか。目に見えない世界に、霊の世界にあるものであるんです。だからその霊の世界を生きている人々はこれが味わえるんです。皆さん、でもそれがわからない人々はどんなにこの世でいろんなものがあってでも、ね、人間関係で難しくなる大変なことになるんですね。ですから一応ね二つの世界があるということをぜひ皆さん覚えてください、ね、私たちはクリスチャン、クリスチャンがどんなものかね、こういうことをねちょっと見ましょうね。人間はどんな存在であるのか、実はね人間はこの二つの世界に属している特別な存在であるんです。霊的な存在、もちろん神様が目に見える世界も作られて収めているんですけど、一応基本的にねこの神様は霊であるんですね。霊の世界で働いている。天使たちも同じである。悪霊もそうであるんです。この物質の世界、自然の世界では私たちが感じることができません、ね、私たちが交わることができないんですね。私たちがこの体を持ってこの世で生きるのは目に見える物質的なもの、また動物、植物、そのようなものとね交わりを持っているんですね。でもこの人間は、天使たちは天に、また動物、植物はその世界を全く知りません。でもこの人間はこうなってるんですね。神である主はその大地の塵で人を形作り、その穴に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったというなって、人間は形を持ってるんです。物質として目に見える世界のものを持ってるんです。でもその中で神様がね命を吹き込んで霊として生きるようにしてくださっている。だからこの人間は動物じゃありません。皆さん、皆さんだからもう話する時でもね、いや人間はね社会的動物だ、いや考える動物だ、このような言葉自体が間違った言葉であるんです。人間は動物じゃありません。全く違う存在として作られているんです。皆さん、でもねこのような人間がこの世に作られてどうなるかとしたら、神様の、ね、代理者としてね作られてるんですね。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを輝かせ、そこを守らせた。人間に動物には霊がありません。 人間には霊を与えて神様と交わるようにしてくださってるんですね。これは人間は目に見えない世界と目に見える世界を両方生きる存在として作られてるんです。神様と似せてまた霊的な存在として神様の代理者としてこの形を持ってて目に見える世界を治めるものとして作られてるんです。人間はね、本当に特別な存在であるんです。天使よりも素晴らしいものだと思いますね。それで神の代理者として、ね、作られたそのような存在であるんです。でもね、ちょっと残念なことがね、アダムとエバの堕落がありましたね。皆さん知ってる通りにね、取って食べたら死ぬよとしたのに取って食べて死んでしまいました。これがね、この結果が何かとしたら、この結果死んだというのはこの物質の世界もいずれかの崩れてあれなんだけど、死ぬというのはね、皆さん永遠な世界とつながっているものがこれ切れちゃいました。それが死んだということであるんですね。で皆さん、この生け花を知ってますね。この花生きてますか死んでますか。まあ生きてるとしても正しいし、死んでるとしても正しいですね。でもこれはもうすでに永遠というものとはもう関係が切られている。もう死んだものと同じである。でも根っこにね、木の、ね、根っこにあったのはずっとね、それと同じく神様との永遠の関係が、霊の関係が切られました。それで死んだということになるんです。命から離れたことになるんです。この私たちはいつもこの体の命が命だと思ってるんだけど、これは永遠の命じゃありません。このしばらくの一時的な命でありますね。それでこれを取って食べた結果どうなるかとしたら、神様との交わりが断たれました。だからその瞬間から霊の世界を失ってしまってるんです。目に見えない世界を失ってしまってるんです。それをやるまでには神様とのね、この霊の世界も全部味わって、それを神様の代理者としてこの目に見える世界を治めたわけなんです。でもこの罪を犯すこの木の実を取って食べた瞬間、神様との関係が切られて、その瞬間から今まで一緒に味わっていた目に見える世界、見えない世界、霊の世界を失ってしまってるんです。だからその後の人々は、その後の人々はどうなってるんですか。霊の世界を話をしたら全く分かりません。全く分からないんです。え、それそんなね、おかしい話ある、いやそんなね、悪霊とかいるのとかね、そんな、だから聖書の話が全然信じられないんです。皆さん霊の世界を全く失っているから、霊の話をしたら、神様の話をしたら、世の中の人々は全く知りません。その世界は最初からもうない世界なんです、彼らにおいてはね、最初から。だから彼らに、皆さんがね、神様の話をして、霊の話を、どんな天国の話をしてでも人々が分かってくれないのは当たり前です。皆さん当たり前です。皆さんあまりそれでね、泣かないでください、ね、それでね、1年2年3年5年もね、語ったのには全然分かってくれない。もうそれが普通です。皆さんなぜですか。霊の世界を最初から分からなくなってるんですね。ね、最初から。それでイエス様を信じるならば、神の霊が望まれる。その時見えない世界、今まで神様と断たれてしまった霊の世界がつながるようになるんです。それで霊の世界が回復されるんです。皆さん、だからクリスチャンとして生きるというのは、このね、霊の世界が回復されたものとして生きるんです。イエス様を信じるまでには イエス様を信じるまでは目に見えるものが全てとして生きてました。でもイエス様を信じて聖霊様を受けるならば、その時から神様との交わりができ、あ、この霊の世界がね、回復されてるんです。ハレルヤ、ね、だからクリスチャンとしては全部分からなくても、少しは霊の世界してでも、うん、なるほど、他の人々が来たらね、多分ね、全く神様のことを知らない人が今日ここに来たならばね、あの人何のことを喋ってるかな、日本語は日本語なんだけど韓国人の日本語だからわからないのかなとかね、しながらね、さっぱりわからない。なぜですか？霊の世界はね、人間の知識では知ることができない世界なんです。聖書を書いてるんです。読んでみましょうか。せーの。事実この世が自分の知恵によって神を知ることはないのは神の知恵によるのです。この世の人々がどんなに頑張って勉強して勉強して勉強しても、神様を知ることができません。この霊を受けずに聖書をどんなふうにね勉強しても、神様を知ることはできません。だから皆さん、神学博士の中でね、神様を信じない神学博士いっぱいあるんですよ。復活、あのヨーロッパのあるところではね、ドイツなんかね、自由主義神学ではね、イースターのメッセージ、こんにちもイエスがあの復活されたということを信じているかわいそうな人が大勢いますけど、こうしながらメッセージするんです。皆さん神学博士ですよ。でも聖霊を受けるまでにはこの世界は開かれません。どうしたら聖霊を受けるんですか？イエス・キリストを信じるときにね、はい。で、この私たちは二つの世界を生きるものともなりました。ハレルヤ。神様が霊である。で、私たちの霊が回復されている。それでこのようになって霊の世界を生きるために、ここに書いてるんですけど、イエス様を信じる、そして聖霊様を受ける。それでもっと大事なことは、その後御言葉を読む。一応ね、生まれました。一応子供がね、生まれることも一緒なんですよ。私たちの子としてね、自分の子として生まれました。でも子供がね、親のことをずっと学んで話聞かない限りでは、親に関してわからないんです。親が生きている世界に関してわからないんです。自分を取り巻いているその環境に対してわからないんです。皆さん、イエス様を信じて聖霊様が来られて、それを教えるんですね。でもそれを教える時に何をもって教えるんですか？聖書の御言葉です。だから今日のクリスチャンが一番大事なのは、教会通ってる、礼拝してる、賛美してる、祈ってる、奉仕してる、でもなかなか聖書と付き合わない、聖書を知らない。そしたら神様の世界がわからないんです。神様の世界が回復されてるんですよ。でもそれは聖霊様が教えてくださるんだけど、聖霊様が書かれたこの聖書を通して教えてくださるんです。皆さん、だから霊の世界を生きるためにはどうすればいいんですか？あ、その前にね、あ、これは後ねしましょうね。聖書を読むことであるんです。聖書こう書かれてるんです。一緒に読みましょうか。せーの。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。皆さん、ここでね、なかなか私たちは理解できない言葉なんです。これイエス様がね、あんたたちが、まあ、これから霊の回復された人間として生きるんですけど、何が霊ですか？言葉が霊ですよと。その言葉、聖書の言葉が霊ですよ。その聖書の言葉が命であって永遠に存在して、それを通して霊の世界を教えてあげるものでありますよということであるんです。皆さん、だから皆さん、これはね、教会来て何か勉強する1段階、2段階、3段階、そうじゃなく、皆さんが聖霊様が中に入っているならば、その時からは自分が一人で聖書をずっと読んだら分かるようになるんです。 でもその時に聖霊以外のものが私が助けてあげるとしてね、ずっと訪ねてくるものがあるんです、うん、悪霊がね、サタンが来て変な道に行くならばちょっと大変ですね。そのために一応教会があって牧師があるんですね。教会で一緒に交わりながらそういうことを一緒に分かち合う、共有する、ね、一応ね、皆さんここでもイエス様が、イエス様ともと神様と聖霊様と本当にいろんなものをね、たくさん味わって、主が約束されているすべてのことをこの世で味わって生きる、霊の世界が回復されて味わって生きるための一番のものは何ですか？聖書を読むことであるんです。聖書を読むならば私たちはこう、聖書がこの世の中において霊の世界に対する一つの法則、権利を教えてくださるマニュアルなんです。皆さん、それを分からずに生きるからいつも交渉してるんです。いつも問題が起こるんです。いつも大変大変大変となるんです。なぜ？マニュアル通りに生きていかないから。ですので皆さん、朝から晩まで皆さんがもうチャンスさえあるならば聖書を読んで聖霊様と一緒にね、歩んでください。で、聖書は2つの世界の話で、神様の世界の話、目に見えない世界の話だから、この霊、目に見えない世界のあれが開けずに聖書を読む、全く理解できないんです。でもね、ほとんど皆さん聖書を読んでみてください。聖書はね、ほとんどがこの3つの霊的な存在がもうどこにでも出てくるんです。神様か人間か、サタンか天使かね、全部この3つの霊的な存在に関わる話であるんだけど、霊の世界が全くわからないままで聖書を読むから理解ができないんです。目に見えない世界のことをちょっとね、理解していくならば、いわゆる私たちが奇跡だと思っているそういうものは奇跡じゃなく、目に見えない世界では当たり前であるんです。海の上を歩く、水が葡萄酒になる、いつの晩と日記の魚の奇跡がどうなる、そういうのが目に見えない世界では当たり前のことであるんです。皆さん、でもそれが目に見える世界では変なことであるんですね。目に見えない、目に見える世界では悪霊を追い出すことができません。悪霊と話しすることもできません。悪霊の存在すらもわからないし認めないから。でも聖書を読むならば、私たちが神様に作られて見える世界、見えない世界両方とも生きる人間としてどのように生きるべきか、また今なぜこの地で生きているのか、これからどこに向けていくのか、何を一番大事にしなければいけないかということが、この目に見える見えない世界のことが分かってから初めて整理がつくんですね。だから目に見える世界の価値観では目に見えない世界のことはほとんど分かりません。それが今日この世で生きている私たちクリスチャンのね、一番の悩みなんです。なぜ？全ての基準が、全ての価値観が目に見える世界の価値観で動く。これは無視しなさいということじゃないんですよ。目に見える世界で生きている間、これは必要であります。でもこれより本質的なもの、これより永遠なもの、ね、目に見える世界生きていながらでも、この地でも永遠なる世界を今でも味わって生きることができるよというのが、この聖書の話であるんですね。はい、皆さんいいですか？ここまで私も喋りながら、もうちょっとね、分かりやすい言葉でなんとかできないかなと思うんですけど、多分主はね、助けてくださると思います。これがね、なかなか難しいなとしたならば簡単です。皆さん聖書をずっと読んだらね、分かるんです。皆さん分からなくてもずっと読んだらね、いつかこんな話しました。寺見さんが生まれながら寿司食べたんですか？生まれながら寿司好きだったんですか？いつから寿司好きだったんですか？
食べるようになってから。
そう、 いつになるか分からんけどね。そうそう、皆さんそれね、寿司今だったらめっちゃ美味しいんですね。まあ、できるならばもう100円寿司じゃなく本当の寿司屋さん行きましょうとか、うちのね孫も言うんですね。今小学校の、ね、4年生なんだけどね。それね、寿司は初めてね食べるものになってるんだけど、食べなかったら味がわからないんです。でも無理やりにでもね食べさせたら、どんどんどんどん味がわかるんですね。なぜこんな味が出るかわからない。でもとにかく食べたらちょっとね味が分かって、あ美味しい、今度行ったらどんどんどんどんいいものをね探し求めるんです。なぜ聖書がね難しい、なぜ聖書が理解できないか、理由簡単です。食べてないから。食べたことがないから。だからちょっとしたら、あ難しい、ちょっとあ難しい、あ消化できない。肉どんなに美味しいものでもね、肉食べたら消化できない、消化できない人いっぱいあるんです。でもそれはずっと肉食べたら、どんな肉食べてもね消化ができるんですよ皆さん。この肉に何の栄養があって、寿司に何の栄養があって、何があってこんなうまいとか、こんなねもう栄養になってね、この血になって肉になって、こんなほど全然知識なくても食べたら、食べたらそれによって自分が元気になって楽しく生きる。聖書がそうであるんです。聖書をちょっと読んでいたら、あ今日聖書届く表忘れました、皆さんにあげると知ってたんだけど、ああそうですね、ああったんですね、あよかったです。とにかく皆さんね、1年ね中毒でもね100毒でも知ってほしいなと思います。そしたら皆さん、絶対神様が皆さんをこの世で二つの世界を生きる最高の神様が最初に作られた人間として絶対歩ませてくださるんです。ごめんなさい、今何時ですか？
5分、
今5分、まだまだ残ってるんだけど早く行きましょうね。それから聖書ね読むことね、聖書ね理解するため読むことじゃありません。聖書はね読んで理解できる書物じゃありません。なぜですか？人間の知識では聖書を理解することができないんです。もちろん人間的なものとしてね、私たちの目に見える法則によるものはあれなんですけど、聖書はね信じるために読むんです。行うために読むんです。皆さん信じたら分かるんですね。霊の世界に生きるために読むんですね。死なずに生きるために読む。皆さん聖書はね勉強のためとか理解のためじゃなく、その通りにいかなかったら死ぬんです。皆さん聖書通りに生きていかなかったら死ぬ。もし命をいただきました、今イエス様を知らない人々は聖書通りに行かずに死ぬんですね。イエス様を信じた者でも聖書をこの言葉通りに生きなかったら、もう植物人間のような状態である。だから力ないクリスチャンであるんです。能力のない力のないそのクリスチャン、なぜいつもね問題があったら倒れる、問題があったら倒れる、いつも傷ついた、傷つ、皆さん力あってねしっかりしてる人はなかなか傷つきません。どんな物事があってでもね倒れません。しっかりしているならばね、すごいね、もう食べて食べて体を鍛えてこう言ってる人々は、誰かがねこの横でね押しても倒れません。太陽を吹いてきても倒れません。いろんな問題が寄せ寄せてきても倒れませんね。なぜしっかり食べてるから。なぜこのクリスチャンがいつも問題問題も嫌だ、疲れた、もう倒れる、傷ついた、なぜですか？食べてないから。御言葉で生きてないから。神様が私たちを問題からね生かしてくださる、問題から助けてくださるために何を 送ってくださるんですか？お金じゃありません、健康じゃありません、名誉権力じゃないんです。言葉を送って、その苦行から導いてくださる、この苦行から救ってくださる。何を送ってですか？御言葉を送って。私たちの問題は何によって解決できるんですか？御言葉によって解決できるんです。ハレルヤ。だから聖書はね、最高の人生、神様が作られたその人生を生きるためにね、皆さん薬もなってるのよ。これなぜここになったかとしたら、皆さんが何か病気になりましたね、もうインフルか かかりました。病院に行きました。そしたら薬くれるんですね。皆さん、この薬がどんなものか理解して飲むんですか。この薬がどこの会社で何を作って、この成分が何かね、それでこう飲むでしょ。もし医者がね、毒薬をあげてもね、多分ね、あ、これね、インフル治るとして飲むと思いますよ。神様がこれをね、この聖書を読んだら、あなたたちが最高の人生を歩めようとね、言ってるのに、あ、神様知ってますよ、神様信じてますよ、しながら、薬くれたのに、全然飲まない。ちょっと隣と見ましょうか。あまり怒らずに優しくね。あなたちょっと変じゃないですか。ちょっとね、やってみてください。
変じゃないですか。
なぜこんな、これ以上私の人生のためにこれ以上のものはありません。神様はこれ以上のものを当てるものがないんです。お金、健康、何でもね、皆さんね、朽ちていくんです。変わるんです。お金ある時に、ね、なくなったらみんなね、それでみんな自殺。皆さん、本当にね、ちょっといろいろ大変なね、貧しくて、こういう人々は命がけて働いてね、生き延びる人多いんですよ。誰がよく自殺するんですか。すごいものを言ってきても全部ね、もらって、わあ、すごい幸せと思ってたのに、それが一瞬崩れました。その人々がほとんど自殺するんです。ね。そう。神様が私たちの幸せのためにお金くださらないんです。あ、もちろん必要な時は、健康、名誉、権力、あれをくださるんじゃなく、私たちがこの世で生きるために一番必要なもの、この目に見える世界、見えない世界を納めのために与えてくださった御言葉を与えてくださって、それによって生かしてくださるんですね。クリスチャンの究極的な生き方だから、クリスチャンとはね、見えない世界が回復されたものなんです。今まではね、見えない世界全然関心もなかったんですね。から見えない世界を回復されて、本当に何が一番大切なものかが分かった人なんです。まあ、それが分かった人々はね、この世でね、これを人々をね、導くことになるんです。なぜ一番価値あるものが何か、永遠なるものが一番価値あるもの、永遠に生きることが一番価値あることを知ってるから、その働きをするんですね。目に見えない世界で、目に見える世界で頑張って生きるのは何のためですか。目に見えない世界、この一時的な世界で本当に頑張って目に見えない世界につながっていくためであるんですね。目に見えない世、目に見える世界が全てじゃないんです。ここでの人生は目に見えない世界につながるための人生であるということであるんですね。だからクリスチャンが二つの世界を生きる、この世で目に見えない世界をこの世でも生きるんです。皆さん、天国に行って目に見えない世界を生きるんです。この世でも目に見える見えない世界を生きるような、その人がクリスチャンなんですね。失われた世界を回復したものであるんですね。はい、ここさっきも言ったんだけど、私たちこれよく覚えることなんです。一回読んでみましょうか。せーの、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。私たちね、このためにね、めちゃくちゃ頑張るんです。めちゃくちゃ頑張って頑張ってね、喜ぶようにね、頑張るね。ここね、なかなかできない。祈ることも感謝することもなかなかできない。なぜいつも喜ぶことができないのか、なぜ全てに感謝できないのか、大切に祈ることができないのか。霊の世界が、目に見えない世界が正しく分からなかったら、この目に見える世界ではこれはもう至難の業なんです。苦行修行してね、もう本当に偉い様だけが何とかできるような。でも目に見えない世界が分かった人々は、あ、これがそんな難しくできることじゃないんです。ただ人々がずっと目に見える世界の、まあ、生活パターンに慣れてるから、もうそれ分かっていながらでもいつもね、倒れてまた戻る、ずっとそれがあるからパウロが言っただけであるんです。皆さん、この目に見えない世界を味わった人々はいつも喜ぶことができるんです。皆さん、環境と関係なくね、ここを見てください。 平安どこから来るんですか。ペテロと書いてるんだけど、皆さん何か思い出される聖書ありますか。こんな移動どうして俺ができる。これね、ペテロが一応ヘロデがね、ヤコブを殺しました。みんなね喜んでる、イエルサレムのね人々がね。そしたら次から次にね、あこのイエスというね弟子たちをね、次から次に殺したら、いやこれ多分ね人気上がるかなと思って、今度は誰を連れて捕まえたんですか。ペテロを捕まえていきました。それで牢屋に入れて明日殺すと言ってますね。でもペテロどうなってるんですか。ペテロどうなったんですか。その時ペトロね寝てるんですよ。明日死ぬんですよ。でも私だったらね、神様こんなことないでしょ、私がね忙しいってどんなに頑張ったのにね、こんな変なね犬児を、いやーそれはありえません、おかしいですよ、ずっとね多分ね寝れなかったと思います。でもねぐーぐー寝てる。天使がね、おいペトロ起きなさい、起きらない、起きらないんですね。どうしたんですか。それで秋バラをもう蹴ったんですね。おい起きろ起きろ。そしたらもう起きて、あ何としてね、それで出ているんです。皆さんどこから来る部屋ですか。世の中では、世の中にはない部屋であるんです。皆さんどこから来る部屋ですか。目に見えない世界、神様から来る部屋であるんです。喜び、パウロ、フィリポの牢屋に、あのローマの牢屋にあってね、ずっといろんなところにね手紙書くんですよ。今もう主人としていつ死ぬかもわからない、もう最低のね暮らしをやっている。それでもあなた方に言いますよ、喜びなさい。これねパウロがね、人だからね、私はこんな時でもね喜ぶんだとか、あんたたちが学べ、こういうことじゃなく、もう溢れてるんです喜びが。どこからの喜びですか。天に見えない、目に見えない神様の世界から来るその喜び、それは私たちの平安とか喜びは目に見えるものを見てから動くんです。でも目に見えるものはいつも変わるから、それは変わったら喜びなくなるんです、平安なくなるんです、幸せなくなるんです。でも本当の平安、喜び、幸せ、愛とは神の世界から来て、これは変わりません、永遠にある。だから神の世界にこれをして生きる人々はいつも喜ぶんです、いつも感謝できるんです、いつも愛することができるんです。隣で見ましょうか。まさにあなたのようですね。行きましょう。
まさにあなたのようですね、はい、まさにあなたのようですね。
だからこういうことが分からなかったら聖書がね、ああついていけれない、ああ聖書難しい、みんなこうなるんです。皆さんで、ね、人間としては目に見える世界の価値観としてはね、教えとしてはついていけれないから。でも私たちは目に見える世界に住んでるんです。目に見えない世界を今この世でも生きているんですね。あ、ここね、なぜ殉教できるのか、ヘブルの注意書となってるんですね。あそこは信仰の人々が本当にひどい最後をね迎えましたね。モーセももうそのままだったらパラオになれるかもしれない。でもその時は、この時のエジプトはね、今アメリカぐらいじゃなく、もう全世界だと言えるような国のね、それでもそれを捨てて、まあ神様の民イスラエルとしてね、もう死ぬまでね苦労する。なぜこれができるのか。これね、信仰がすごくいいからじゃないんです。私は信仰がいいからとよく言うんだけど、そしたら私はその信仰を得るために頑張らなきゃいけないんです。これはなぜですか。目に見えない世界を見てるからなんです。皆さん目に見えない世界を自分見せてあげて、あのその時パラオも王冠王后見たら、これ地理悪だのように見えるんです。実際が、あこれを見ました、これを選ぶ、おかしいんです。皆さん別にこれをね選ぶために、あちょっと祈ってから、ちょっとねちょっと待ってください、こんなこともいらないんです。なぜですか。ここにね皆さん100億円があるんです。ここにね1000万円があるんです。はい、皆さんどっちを選びますか。あちょっとね、こうしてね、祈ってからちょっと神様どっちを選べばいいんですか。そんなこと皆さん祈るんですか。100億円選びますよ。なぜ見ました。 今まではこの世界が目に見えない世界が見えなかったんです。目に見える世界が全てだと思っていました。でも霊が A 様を信じて聖霊様が来られて霊が生かされてその見えない世界が回復されました。そしたらこの目に見える世界で何が起こったとしてもそれが私の一日主と共に最高に喜び踊るその一日その人生を邪魔することができないんです。いい話ですね皆さん。聖書の話です。聖書の話。でも私たちは全てが目に見えるもので判断して目に見える何かがあったら喜び平安でもそれなくなったらまたね神様なぜ私に勘がいやなぜうちの会社が、ね、潰れたんです。全部その時にも理由があるんです皆さん。ここ目に見える世界から見たら大変なんだけど目に見えない世界見た時にあ神様がなぜこれを私にこのことを許したか分かったならばその時喜ぶことができるんですよね。殉教のところに行ってでも喜ばれる。ハレルヤ。アメン。そう、私ね、このメッセージを語るときはすごくね、感謝なんですね。自分が実は理解できないこともいっぱいあるんです。でもこれ喋ったらね、自分が一番ね、喋るからね、自分が一番恵まれると思います。ハレルヤ。皆さんは聞いてね、忘れることもあるかもしれんけど、私はこれね、昨日もね、これ準備ちょっとしながらね、もうずっとね、自分の中に、思うたびにね、主がね、どんどんね、恵みをくださると思うんですね。だからね、クリスチャンの結論としてはね、この目に見えない世界で生きることであるんですけど、これ聖書を全部見たら神様との交わりを通して、神様が私たちにね、報いを、この目に見える世界で生きることによって、目に見えない世界の、もうすでに今も報いを受けてるんです。でもその後の世界にね、当てるものがいっぱいあるんですね。だから皆さん見てください。パウロはね、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。この世のものを知り悪だのように思いながら神様のくださる栄冠を目標として走っているんですね。はい、ごめんなさい。今日もね、時間内にちょっと終えようと頑張ったんだけど、ちょっとね、まだ残ってますね。はい、まだ、はい。でここもね、黙示録の22の中に見たら、見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。イエス様はなぜ来られるんですか。私たちに報いを与えるため。その報いは何ですか。この地上で目に見えない世界を見ながら、この目に見える世界で一人でも多くの人々に天の御国を伝える、天の命を伝える、天の永遠なる神様の世界を伝える、それがここでの私たちのこの世での仕業、ね、私たちの行いであるんです。皆さん、ぜひね、そう、今日は目に見える世界、見えない世界、なんとか今までずっとね、皆さん聞いてきたことでもあるんです。でもね、もうちょっとはっきり皆さんがいろんなことを考えてみてください。この世は2つの世界が、最初から神様は2つの世界を作られました。人間はその中でも特別な存在として、目に見える世界、目に見えない世界を両方生きる素晴らしい存在として作られました。でもアダムとエヴァの、ね、まあ、不純によって、罪によって、目に見える、目に見えない世界を失ってしまってるんです。だからその後の人間は、その後の子孫たちは、目に見えない世界は最初から全然経験ができない、知らないんです。だから世の中の一般の自然人は、目に見えない世界を話をしたら全然わからないんです。全然彼らには理解できないんです。でもイエス・キリストが来られました。でイエス・キリストを信じました。で聖霊様が来られたら、私たちの霊が回復されて、その世界が回復されて、今この世に生きてい、ながらでも、私たちは今目に見える世界と目に見えない世界を生きるんですね。だからクリスチャンは誰でも当たり前にね、ある目見たらもう この世で成功して当たり前の人なんです。なぜですか？目に見える世界だけじゃなく本質的な世界を知ってこの目に見える世界で生きるから、もう本当に最高の素晴らしい人生を歩むようになってるんです。
アメン。
この聖書だけマニュアルとして皆さんが生きていく、その中が霊の世界であって命の世界であるということであるんですね。はい、一応ね、これからでも聖霊様が皆さんをね助けてくださって、この世界をいただき、だから今皆さんの現在の状況が遠であるとしてでも、それによって皆さんが潰れることはないんです。それがある中でも皆さんあそこで神様の目に見えない世界を通して、むしろ人々に影響力を及ぼしながら最高の人生を歩むことができるんです。ハレルヤ、ね、そう、皆さんそれをね味わいながら最高に生きていきましょう。お祈りいたします。恵み祭の豊かな地なら神様、感謝いたします。私がクリスチャンです。私が神の子であるんです。そうです、神の子であるならば神様の世界、霊の世界、目に見えない世界も自分も相続としていただいて生きるものであります。その神様、そうでありながらでも私たちは目に見える世界が全てのように本当にかわいそうな人生を送っている時が多くありました。でもこれからは本当に回復された目に見えない世界もこの世で生きていきながら思う存分楽しみながら本当に最高の人生を歩み、またこの世界を失われている多くの人々をこの世界に招きながら歩むことを、生きることを主どうぞ願っています。主どうぞ聖霊様助けてください。特にこの四日市コミュニティチャーチ、四日市新生キリスト教会か、またここの兄弟姉妹たちか、このような人生、このような働きにおいて主にあって大いに用いられますように感謝します。イエス様の御名によりお祈りいたします。アメン。
感謝いたします。まず井先生に感謝の拍手を送っちゃう。そしてイー先生を通して、神の言葉を与えてくださったイエス様に、天のお父様に感謝の拍手を、ね、もう皆さんはクリスチャンですよね。